皆さんこんにちは、あやです。このチャンネルではイメコンを16回受けた私が中学校教員を退職しイメコンのアナリストとなり、これまでの16回を振り返り、スタイリングや服選びの落とし込みについて話しています。今日もよろしくお願いします。今日は6回目に受けた診断、グラデーションスケールのことについて話したいと思います。まずこのグラデーションスケールで知ったのは、黄み、いわゆるイエベですね。そして青み、ブルベの間にニュートラルという言葉が存在することです。これ中間ということで、まあ、青みに降りすぎない、黄みに降りすぎない、つまり真っ青とか真っ黄っていうのかな、こう黄色の要素、青の要素が増えると、まあ、似合わなくなるゾーンもあるよっていう存在、そういうゾーンがニュートラルっていうところなんですね。はい、これを初めて聞いたのがこのグラデーションスケールでした。結果としてはブルベよりニュートラル、そして鮮やかで、濃い色、まあ、鮮やかだから濃い色ですね、が似合うと言われました。まあ、いわゆる、ビビッド、ね、原色ってイメージですかね。こういうのを、鮮やか濃い色っていうのを彩度が高いという言い方をします。彩度っていうのは彩りプラス温度の度っていう風に書くんですけど、ね、彩度が高いっていう風に結果として言われました。そして暗い色、まあ、いわゆる明度、明るさの度合いが低い、そして黒を含んだ色で目力が増すというコメントを受けました。鮮やかで暗いっていうことは、まあ、やっぱりブルベ冬なのかなという印象です。クリアウィンターはどこに行ったんでしょうか。でも確かに前々回のあのフレッシュの双剣美茶の話の時にしたんですけど、確かに清涼感コーデで浮いた目、髪とは調和する気がするんですよね。はい、要はフレッシュに合わせてこう全体を清涼感、爽やかな明るい色のコーデを組むと目と髪が浮いてしまうって話をしたんですけど、まあ、この今回の結果と照らし合わせると、ね、そういう色を持ってきた方が目や髪と調和するのかなっていう気はしました。でこの時期、はい、カラーと顔と骨格のすべてのスペックにハマる服を探してたんですね。もうピラミッドの頂上、頂点みたいな感じです。私の場合で言うとブルベ冬、フレッシュ、ナチュラル、はい、ブルベ冬、顔タイプフレッシュ、骨格ナチュラル、この全部がハマる服っていうのを探してたんですよ。当然そんなんないっすよね。うん、まあ、まずそもそもブルベ冬っていうカラーがネックすぎるし、でブルベ冬のカラーチャートの服っていうんですかね、あるじゃないですか、4シーズンそれぞれこういう色ですよって一覧ネット検索とかするとあっという間に出てくると思うんですけど、そういうのをもう忠実に探すと本当にないんですよね。うん、なかなかない。で、あのこの当時ね、私小柄服、小柄ブランドの服にハマってたんですけど、そういったね服のインスタライブを見てて、新作の紹介の時にカラバリが説明されるじゃないですか。このお色味の展開は、白と、みたいな感じで言うじゃないですか。の時に、あー、またブルベ冬が着られる服ないじゃん。って、いつもため息ついてました。もうこんなことばっかり。だからもう服選び、全然楽しくないですよね。この状況。でも、そうこうしてるうちに、次第にこう思うようになったんですよ。病人レベルで顔色悪くなる色をトップスに持ってこなければ、何色着ても OK なんじゃね?と思うようになりました。まあね、あのドレープ、わかります？パーソナルカラーの診断のイメージ、あの布ですよね。はい、あの顔から顔の下に置いて当てるあの布、ドレープを瓦代わる付け替えながら歩くわけじゃないですしね。あ、実は皆さんこれあのベストカラーじゃないんですよ、こんなに顔色悪くなるんですよ私、みたいな、ひらひらひらひら付け替えながら歩くみたいな、そんなねバカなことはないじゃないですかね、っていう風に考え始めたんですよ。ってことは、顔タイプのフレッシュのテイストをなんとなく守ってればいいか。ね。まあ、フレッシュしっくり来ないんですけどね。っていう風な着地を徐々にしてきたんですね。で、骨格も別に事故らなければ OK じゃん。っ ていうとこだったんですよ。私骨格、この時点では、まあ、ナチュラルって言われてたんですけど、まあ、実はストレートなんですよね。結果的に後々出てくるんですけど。だからやっぱり、ウェーブさんの、こう、お似合いになるような、首周りがしっかり近く、なんかこう、しっかりきつめで、で、さらに上半身や首周りに、こう、デコラティブな服っていうので、まあ、事故った経験は確かに試着してて、あったんですけど、まあ、要は、なんだろう、顔色がすごい悪くなるとか、まあ、事故になっちゃうとか、なんかテイストが顔と全然マッチしてない、なんか不調和感。うん。でね、テイストずれると、マジでよそから借りてきた衣装になっちゃうんですよ。なんか、幼稚園の上っ張り着てるんですかって違和感になったりとか、なんかピエロなんですかっていう感じになったりとか。あ、今日、ちょうど、そう、今日ね、ちょっとね、イメコンの先輩とお買い物に行ってきたんだけれども、そう、あれですよ、サテンのキャミソール今流行ってるじゃないですか。レースの可愛いやつね。で、あれ試着したら、もう私子供顔だから、サテンって大人顔さんと相性いいんですよ。なんかもうね、めっちゃ下着ですかみたいな。なんかね、下着っていうか、もう下着、うん、下着感って言ったらいいのかな。なんか顔の子供感と、そのね、お上品なレースキャミソールのなんか素材感というか、もう印象が、もう全然マッチしなくて、もうなんか、うわーこれもう試着室出られねえって思いました。はい。そのぐらいね、やっぱね、似合わない時って似合わないんですか、顔タイプでもテイスト的に。だから4はもう事故を避ければ OK というとこですよ。だから3要素の掛け合わせのベストなんて、もうほぼないですから。本当に大事なのは事故の回避、事故の回避っていう風に思います。そう思うようになったんです、この時点でね。だいぶこう、割り切ったというか、幅が広がってきたような気はします。ただね、一つだけ困ることがありました。それは、コスメでございます。ね。SNS で紹介されているブルベ冬のコスメを片っ端から使っても、マジでハマらない。しっくりこなすぎると。これはね、ごまかせないからやっぱりコスメは、服だったらね、自己回避、自己回避すればいいと思うんですけど、もうコスメってもうハマらないと思う、なんかこう、もうね、妥協点がないんですよ、私の中でコスメってあんまりね。だからマジで色見つからなくて、めちゃくちゃ悩んだんですよ。はい。で、いよいよ次回、7回目です。ね、コスメに強いアナリストさんに会いに行くことになりました。信じられないどんでん返しが待っていました。はい。ということで、もやゼロチャンネル次回もお楽しみということで、なんだこのノリ。はい。今日もご視聴いただきありがとうございました。